おはようございます。
おはようございます。
お願いします。神様、ありがとうございます。今日もアダムズを導いてくださって、ありがとうございます。あなたがまたこの真ん中にいてくださって、私たちのこの集会をまた、導き、またあなたがまた先立ってご指導してくださいますから、ありがとうございます。あなたのまた御心に、この朝も私たち従いたいと思ってますから、どうぞつぶさに、お一人お一人にあなたのまた尊い心をお示しくださいますようにお願いをいたします。どうぞお委ねをいたします。イエス様の御名によって信じたいといたします。
アーメン。
おはようございます。ラフカディオハーンという人がいますけれども、葬られた秘密という、ちょっとした怪談ものがあります。商家の、若い嫁が死んで、まあ、その幽霊が夜ごとに現れると。で、幽霊は、まあ、家人に危害を加えるわけでもなく、ただ自分がこう生前に使っていた、タンスの前に立って、まあ、悲しそうに見つめていると、まあ、着物や帯に愛着があるのかと思って、タンスの中身をお寺に納めてみたんですけれども、やっぱり嫁の幽霊は現れると。で、寺の和尚さんが、まあ、その話を聞いてふっと思いつくことがあった。幽霊の前で、タンスを開けて、式紙をこう一つ一つめくると、果たせるかな、一番下の引き出しの式紙の下から、一通の手紙が出てくる。これかなと尋ねると、幽霊は弱々しい眼差しでうなずく。私が誰にも見せず寺で焼いてあげようと。それは、まあ、かつて彼女が、京都で花嫁修行をしていた頃に受け取ったあの恋文であって、まあ、何が記してあったのかは、和尚以外は、まあ、誰も知らないと。かくて、まあ、幽霊は出現しなくなったと。葬られた秘密っていうタイトルになってるんですけども、秘密って一体何だったのかなと、まあ、和尚以外は知らないって言われても、まあ、気になって気になってこう仕方がないんですけども、まあ、それは多分、生前、彼女の心を潤しと言いますか、疲れた心を支え、もうなんかこうあの世にまでもう持っていきたかった、こう未練立ちがたいようなものと、多分きっとそんな性格のものではなかったかなと。私が誰にも見せずこれを焼いてあげようと、手紙がまあこの世の中から消滅し、何かこうあの世の持ち主にそのお手紙を返却をしたのかなと、そんなことなのかなと、まあぼんやり考えたりしてるんですけども、聖書はよくあの時間の概念を、カイロスという言葉と、あとクロノスという、まあ、2つの2種類のギリシャ語で記しているとよく言われますけれども、クロノスっていうのは、時計の針が、カチカチとあの秒針を刻む、客観的な時の流れであって、あらゆる人に、まあ、共通に訪れる。一方カイロスは生涯に、まあ、ただ一度、まあ、一度とは言いませんけれども、めったに訪れることのない、まあ、決定的、まあ、瞬間のことであると。まあ、葬られた秘密ではありませんけれども、どこかで私の心をしっかり立て直してくれる瞬間、疲れた心を支えてくれる瞬間、なんかあの世にまで持っていきたいような、未来に立ちがたいような、そういう決定的な時、人生にはそういう時も、まあ、多々あると。よく人生80年と言われますけれども、日数にして29,200日と、まあ、週に換算すれば4,171週、時間だと約70万時間になって、秒にすれば約25億秒になります。計算するのはそんな難しいことがありませんでした。おぎゃーと誕生してから、1つ2つ3つ4つと、まあ、数え始めて、 25億に達した時、まあ、大体みんなこの地上から姿を消すことに閉じることになっています。考えてみると、まあ、人生というのはクロノス、時の流れの積み重ねなんだなと、まあ、そう思ってしまいます。元川達夫さんという人が、象の時間、ネズミの時間という著書の中で、まあ、こんなことを書いています。私たちが、まあ、一生の間にする、まあ、呼吸の数はほぼ一定で、象もネズミも、まあ、人間も哺乳類と呼ばれる動物は全て一生の間に、まあ、5億回呼吸し、まあ、それで終わりになると、まあ、そう元川さんという人は言っています。まあ、5億円の預金通帳を1冊ずつ持たされて、これで生きていきなさいと、まあ、生まれてきたようなもんですね。最近では、まあ、金融不安というがささやかれていますけれども、預けたお金が、まあ、返ってこないんじゃないかとか、まあ、そんな心配もありますけれども、とりあえず、まあ、健康に生きれば命の呼吸量というのはみな5億回と、まあ、考えられています。象のようにゆっくり呼吸する動物は長生きをし、ネズミのようにもうせかせかせかせか短く呼吸する動物はもう5億回をたちまち使い尽くして早く行ってしまいます。さらに呼吸数だけではなくて、最近なんか心拍数一定の法則っていうのもあるらしいです。泣いても笑っても心臓の鼓動は約20億回だそうです。もう毎日もうドキドキドキドキときめきながら、パッパッパッパッ、まあ、派手に使っちゃうかと、それとも、まあ、春の海のようにひねもすのたりのたりゆっくり暮らすのかと、上手だとか、サイコのようなああいうハラハラドキドキ映画の好きな人は随分派手に預金を浪費していることになっています。こうして私たちは、まあ、一呼吸といいますか、一鼓動をするたびに確実にもう残りの残高ってのは減っていくわけですね。増えるってことはない。もし人間の体のどこかにメーターが標準装備されていたら、あと残りの呼吸はこれぐらいですとか、鼓動は何回ですとか、なんかどんな感じかなと思ったりするんですけども、まあそんなことは想像せずとも、人の命にはこれは必ず限りがあると、それはまあ私たちは宣告承知のはずであるとすれば、やはり神様が与えてくださった、呼吸預金といいますか鼓動預金、今日の一呼吸あるいは一鼓動を何に使って生きていこうかな、まあ、そんな問いと向き合うような瞬間がやっぱり時々はあっていいのかなと思います。トルストイの作品の中にパホームという男が登場します。で、彼は広い土地さえあれば幸せに生きられると考えていた人です。そんなある日、バシキール族のもとに行けば土地が安く手に入ると、まあ、噂を聞くと、半信半疑で尋ねてみれば土地が1日1000ルーブルだと言います。朝日から日没まで歩いて回った広さの土地が、まあ、1000ルーブルだというわけですね。今1ルーブルが 1.56 円ぐらいですから、まあ1650円ですね。これ確かに安いと。ただし日没まで出発地点に戻れなければ1560円は没収されて、もう少しの土地ももらえませんということをこう聞かされるわけです。まあ、パフォーマーも張り切っちゃって日の出とともにもう肩に鍬を背負って出発し、もうみちみち、まあ、印をつけながら歩き出すと。とにかくできるだけ広い土地を回ろうと思ったと。 あんまり広い土地をこう回ろうとしたもんですから、もう太陽がもうじりじりと照りつけて、とにかく風まぜま暑いと。で、出発点に向かって折り返して歩き続けたんですけども、もう体力はほとんど限界に達していました。ちょっと欲張りすぎたかなと。日は沈み、走らなければとても間に合わないと。渾身の力を振り絞って走るパフォーム。もう間に合わないだろうと。誰もがゴール地点でそう思ったんですけども、その時にもう裸のパフォームがもう身軽にするため全部脱いだんでしょうね。ものすごい形相でかけてくると。そして日没直前出発地点に倒れ込んで、もう拍手喝采と、でかしたぞけども、パフォームはその時身動き一つせず血を吐き、まあ、死んでいたと。で、パフォームはそのまま、まあ、そこに、まあ、死んで葬られてしまうわけですね。結局、まあ、彼を埋葬したわずか182センチの土地が、まあ、パフォームの得た、まあ、その土地の全てとなってしまったと。そういうことをトルストイが書いた作品があるんですけども、レジュメの一番ちょっとお言葉を読んでみたいと思います。これイエス様の言葉です。なんかパフォームの生涯と似てるなと思ったりします。12章の15から21です。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですと。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がないと。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りでした。多分トルストイにはきっとこのお言葉があったんだろうなと思います。人の命にはまあ限りがあります。とすれば、まあ、せっかく神様から与えられた、まあ、呼吸預金、鼓動預金の一呼吸一鼓動を、まあ、何に使って生きていこうかと、やっぱりそういう問いといつも向き合っているわけにはいきませんけども、時にそういう瞬間があってもよいのではないだろうか。ミハイル・エンデって人の作品に、桃、時間泥棒と盗まれた時間を人間に取り返してくれた女の子の不思議な物語と、やったら長いんですけども題材の童話みたいなのもあるんですけども、人々はこう平和な村で、まあ、ゆったりとした生活を楽しんでいた。そこに、時間泥棒の一味が現れて、村人たちに時間の節約を課す。あなた方は毎日のんびり暮らしているけれども、それは時間の浪費である。節約をして時間を貯蓄しなさいと、まあそう訴えるわけですね。吸血鬼が人々の血を吸うように、彼らは人々から奪った時間を、まあ、糧にして生きていると。で、時間泥棒のその言葉に乗った村人たちの生活っていうのは、まあ、こう一変していくわけですね。まあ念入りにこれまで、仕事をしていた床屋さんはとにかく時間を切り詰めて、もうお客さんはもう虎狩り状態ですね。で、そして節約した時間を貯蓄するようになった。パン屋さんも もうペンキ屋さんもみんな右習いで、ひたすら事務的効率化を村人たちは追い求めるようになった。結果村人たちの人間性はなんか怒りっぽくなっちゃって、みんなイライラ、何かに追われて落ち着きのないものへと変貌すると。一つのことにとにかく心を込めるということがなくなった。でたらめな仕事、とにかくやればいい、それ少しでも仕事の邪魔となる人や出来事には腹が立ってムカついて仕方がない。一方かといって節約したはずの時間というのは全く手元に残らない。なんだか知らないけれども毎日忙しくなっちゃって一日は一層短くなっていく。なぜなら切り詰めて貯めた時間は結局それは自分のためのものではなくて時間泥棒のもう食い物でしかないわけです。時間節約がとにかく合言葉。子供と共に語り合ったり一緒に遊ぶ時間を節約した子供たちはとにかくこう高価なおもちゃを次から次へと買い与えるようになる。一方子供たちは新しいおもちゃを追い求める飽きっぽさと欲望だけが助長していく。子供本来の遊びを生み出す創造性は失われ、せっせと遊びのための塾教室に、通うようになっていくと。でこの物語の中で、時間の国の主という人がいてこう言っています。人間は一人一人自分の時間を持っている。時間は自分の時間である間だけ生きた時間でいられるのだと。考えてみれば、忙しいっていうことは ありがたいことでもあるんだろうと思います。それは健康である証拠であって、自分が周りの人たちから必要とされていると、そんな思いにも通じることもありますけれども、食べ物をいくら大量に摂取しても、身につくものと、そうでないものとがあるように、時間もまたこう身につく、過ごし方っていうものがあるのかもしれません。時間泥棒っていうのは突然村にやってきたことになってるんですけれども、彼は一体どっからやってきたんだろうかと。創世記を少し読みながら、創世記の1章2章から堕落前ですから、もう天地万物と、楽園での暮らし、読んでいてこの時点では時間泥棒の痕跡っていうものはほとんど認められないような、そんな感じがします。問題は3章以降ですね。人間の堕落、太宰に端を発した労働の問題が出てくる。そして出産の苦しみ、さらにノアの箱舟、バベルの塔、これいつの間にかこう異質な時の流れが気がつくとこ始まっちゃってるわけですね。もう流れている時間の質自体がもう3章以降っていうのはもう異なっちゃってる。明らかにこれは時間泥棒の痕跡が認められる。伝道の書の3章11節にレジュメの2番ですけども、神はまた人の心に永遠を与えられたとありますけれども、こう永遠を思う心、そうしたものが時間泥棒の餌食となって失われて、有限限定の中で、先ほどの12章の17から19節、17から19、どうしよう、もう作物を蓄えておく場所がないぞ、ああこうしたらいいよ、 あの子は取り壊し、もっと大きいのを立てて、そして自分の魂にこう言ったらいいだろう。ああ、魂の声から先何年分もいっぱいものが食べられた、もう安心だ、食べて飲んで楽しめ。トルストイの教訓を少しは思い出すべきかもしれない。結局パホームは死んで葬られ、彼を埋葬したわずか182センチの土地が彼の得た土地の全てとなったと。お墓分ぐらいのお金があればいいってことかもしれません。ルカ12章20節21節、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですと。なんかで読んだ記憶があるんですけど、トルストイはここから先ほどのパフォームの話を作ったっていう、そういう記憶はあるんですけども、確かではありません。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだと、ね、この辺から匂うわけですね。はっきりとは分からないけれども、その可能性が感じられる。創世記の、1章2章、天地創造と、そして楽園での暮らし、懸案なのはこれは3章以降、人間の堕落に端を発した労働の問題が出てきた。出産の苦しみもある。ノアの箱舟、バベルの塔、気がつけばいつの間にか時はもう異質な方向へと流れている。流れる時間の質というものがとにかくただごとではないものを含んでいる。創世記の一章の天地創造を見ますと、最初ただ底知れぬ闇が広がっていた。そこに神が存在をして天と地を創造した。未だ時間の始まりもなく、時間を超越する永遠者の存在だけがすでにありました。時間に一切支配されず、時間の外に存在する、すなわち永遠の命を与える神であって、輝かしい命そのものであったと。そして神が創造した大地は豊かな川の流れで潤っていた。色とりどりの花が咲き乱れ、鳥が舞い、蝶が飛び、動物たちが戯れ、穏やかな楽園となった。大地の土から最初の人、アダムとエバが作られて、エデンの園と呼ばれた楽園に置かれた。最初の人アダムとその妻エバとは園にあって楽園を守り、そして園を耕し、果樹の実を食べ、二人とも裸であったけれども、そんなものはとても少しも恥ずかしいとも思わなかった。楽園では鳥がさえずり、花々がたわわに咲いていたと。けれどもアダムとエバが禁じられていた善悪の知識の木の実を食べ、楽園から追放された話はとっても有名ですけどね。追放された二人はカインとアベルを生んで、収入の捧げ物に関するトラブルで人類最初の殺人事件というものがこの兄弟の間で起きてくる。さらにノアの時代、地上の人口は十分に増えていたけれども、どいつもこいつも悪事を企んで悪いことばかりをしている。で、神はノアに命じて大きな箱舟を作らせたと。そしてやがて長く激しい雨が降り地上を襲い、そして洪水となって全ての生きとし生けるものが溺れ死んで死に絶えたと。 でノアの箱舟の後でアララト山の東に住み着いた人々がさあレンガを焼こうじゃないかと、タールで固めて高い塔を建て、私たち人間の力を誇ろう、神なんかなんぼのもんじゃと、さあ俺たちの力を誇示しようではないか、まあ、工事を始めたと書いてあります。神の目から見て人間たちを増長させるぞと、天にまで届く塔だなんて神をも恐れない企みではないか。でこれまで一つ言葉を話していた人間の言葉が別々になっちゃって、おかげで話がちんぷんかんぷん、混乱が生じ、塔の建設を諦め、人々は各地へ散っていったと。明らかに創世記の3章以降、異質な時の流れというものを感じると。創世記の3章には善悪の知識の木と、善悪の知識の木と、もう一つ命の木の、まあ、2種類があったと書いてあります。3章の22節には、命の木から取って食べれば人は永遠に生きるということが、まあ、示唆されていますけれども、であればなぜ永遠への道、命の木から取って食べなかったのかなと、なんかこう思ってしまうんですけれども、考えてみると善悪の、まあ、知識の木っていうのは、まあ、こう知識の木の実のことであって、この知識の木の実は人間の文明文化を生んだ、経済活動を盛んにし、物質文明技術革新のが飛躍的に、まあ、知恵によって向上進歩したと。このような文明文化の進歩にもう人間の善悪がとっても追いつかないと、だからそういった事情であったのではあるまいかと。収入の捧げ物に関するトラブルで殺人事件が起こる、そして技術革新の進歩は人間の傲慢さを助長し、天にまで届く塔だなんて神をも恐れぬ企みではないか。トルストイの教訓を思い出すべき善悪もわきまえられない。善悪の知識の木と実というのは、際限なく膨張していく知識に人間の善悪というものはもはや追いつかないだろうと、なんかそんなことをもしかすると暗示していたのかもしれません。パホームが死んで葬られ、結果彼を埋葬したわずか182センチの土地が彼の得た土地の全てとなった。12章20節21節、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。永遠を思い、永遠への道に至る命の木、人間は命の木を選ばず善悪の知識の木から取って、人類はそれを食べた。伝道書3章11節に、神はまた人の心に永遠を与えられたとありますけれども、もはやこの永遠への思いが完全に時間泥棒の餌食となって、人の心から失われ、有限限定の中に生まれ、もうただ生きて、ただそのあと死んでいくだけの時間の流れの中で、人々はもう毎日鍬を背負って道々印をつけながら歩いている人間の姿、 誰の人生にも日没は間もなくやってきます。今私たちの身の回りで流れている時間の質はもうただごとではないものを含んでいます。ヨハネの3章16節、これを読んでお祈りいたします。惨めの4番、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。お祈りいたします。神様、あなたはまた人の心に永遠への思いを与えられたとあります。そしてイエス様が来てくださったのは私たちに失われた永遠の命を回復するためであると。あの創世記の3章以来失われた時の流れをイエス様の十字架の血潮によってもう一度私たちが信ずるならば、その時間を私たちの心の中に取り戻すことができると、素晴らしい福音を私たちの心の中に与えてくださってありがとうございます。私たちの身の回りには異質な時の流れの中で日々に桑を背負いながら歩く人々の姿、有限の中、限定の中で歩き疲れ、それでも桑を背負い、そして最後は日没がやってきて、そこで倒れ、そして死に、わずか182センチの葬られる土地をこの世に残したと。そういうまた虚しい人生から私たちを解放してくださいましたから、神様感謝いたします。このイエス様に今日もこれから皆をあがめて御子を感謝します。イエス様の皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。